瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課の川本さんに子どもの犯罪被害防止についてお話を伺っていきます。川本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎日暑い日が続きますが、子どもたちはもう夏休みの真っ最中ですよね。
はい、いくら暑い毎日とは言っても子どもたちは家にじっとしていられません。学校の休みが続くこの時期はついつい子どもの気も緩みがちになってしまうことが心配です。はい、愛知県警による令和5年中の子どもに対する声かけ、つきまとい等の情報件数は1561件でした。はい、これは警察に寄せられた情報件数であり、実際に発生した件数ではありませんが増加傾向にあります。
はい、多いんですね。まずそこに驚いていますが、で情報件数等へ、まあ、増加傾向にあるというのは心配なことですし、あの子どもたちへの犯罪被害を未然に防ぐにはどうしたらいいんですか。
子どもたちが被害に遭う事件では相手からの前兆となる行動があると言われており、それを周囲の大人が見逃さないことが大切です。うん、典型的なものとして子どもに対する声かけやつきまといが挙げられます。先ほど挙げた1561件の情報がまさにこれに当たるのですが、声をかけるだけではなく腕を掴んだり体を触ったりといった事例もあります。そしてこれらの行為がエスカレートするとやがて大きな事件、犯罪へとつながる可能性があります。
そういうことなんですね。じゃあその前兆を見逃すと大変危険ということですね。
はい、そうですね。声かけやつきまといのほかに、例えば子どもをじろじろ見つめたり大声で叫ぶなど、子どもが不安に感じる行為も周囲の大人が見逃さないことが大切です。
不審者からこう子どもが狙われる時間帯なんていうものもあるんですか。
時間帯で言いますと午前7時半から8時台と午後3時から5時までが多く、特に学校からの下校時間帯の午後3時、午後4時ごろが非常に多いです。
まあ、子どものことなので保護者の方にとって本当に心配ですよね。でそういった声かけなどをこう受けたとき、どこに通報をするなどこうしたらいいですか。
不審者による声かけが発生したときは、すぐに警察や行政、学校に電話して情報を伝えてください。その情報は警察や地域などと共有され、一丸となって重点的にパトロールや見守り活動を行います。
はい、まあ、地域が一丸となって情報共有をして、で子どもを守る活動をするということですよね。これはやっぱり重要ですよね。ところでその不審者は子どもたちにどのようにして近づいてくるんでしょうか。
子どもの登下校の時や公園で遊んでいる時に駅までの道を教えてほしい、お家の人が呼んでるから一緒に行こうなどと言って、困っている人や親切な人になりすまして近づいてきます。
不審者と思われないように子どもに近づいてくるといったことですね。でもこういった場合こう何かいい対策っていうのはありますか。
はい、子どもたちを犯罪から守る合言葉、罪器用にがあります。これを実践することが基本であると思います。
罪器用にですか。これはどういったものなんでしょうか。
この罪器用には子どもを犯罪から守る5つの取り組みを表した言葉です。
はい、でこの5文字にはそれぞれどんな意味が込められているんですか。
その意味なんですが、まず、つはついていかない、みはみんなといつも一緒にいよう、きはきちんと知らせる、おは大声で助けを呼ぶ、には逃げるのにです。知らない人に声をかけられたり、不審な人を見て怖いと少しでも思ったら、すぐに逃げるようにしましょう。なお、きのきちんと知らせるですが、子供が出かけるときに、誰とどこへ何をするか、何時ごろに帰るかを 話す習慣づけをすることも大切です。
これは親子の会話ということで大切ですね。でこの積み木鬼という言葉の一つずつが子どもの犯罪被害防止のポイントになっていくということですね。ところでその不審者情報など私たちが知る方法っていうのはありますでしょうか。
はい、瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールといったメール配信システムがあります。市のホームページのサイト内検索で安心メールと検索していただければその登録ページが見つかります。ご登録いただくと防犯情報のほか交通安全や緊急情報などの各種情報が携帯電話やパソコンなどに配信されます。またこのページにある愛知県警察のパトネット愛知、こちらでも警察が持っている瀬戸市内で発生した不審者犯罪情報などを配信しています。はい、この情報も同じページから登録し受信ができます。
はい、私も登録していますがこの安心、メール、ね、ぜひ皆さんにもおすすめしますね。ぜひ登録をしてくださいね。
またこの他にも子どもの犯罪被害防止のために家庭でご確認いただきたいことが2点あります。
はい、
まず1点目は子ども110番の家の所在地場所の確認です。子どもが身の危険を感じたときに助けを求めて駆け込める場所で、子どもの一時保護や警察への通報を行ってくれます。いざというときに備えるために地域の子ども110番の家、この場所を確認しておきましょう。
はい、この子ども110番の家というのはこれはやっぱ保護者の方も親子でちゃんと、ね、この家がそうだよっていうふうに、ね、チェックをしておくといいですよね。で子ども110番の家ってこうちゃんとプレートがありますもんね。このプレートにも注目したいところです。
はい、常にそのプレートを意識しておいてください。はい、続いて2点目は身近にある人通りの少ない場所や、危険な場所の存在を確認しておくことです。はい、そういう場所に近づかないことで、犯罪に巻き込まれる危険性がぐっと減ります。
はい、子どもが犯罪に巻き込まれないためにも子ども110番の家の場所、そして近づいては危険と思われる場所というのはお子さんと一緒にもう必ず確認をしておきましょう。
子どもたちが安全で安心して暮らすためには警察、行政、地域が一体となって防犯パトロールや見守り活動といった取り組みが欠かせません。今後も地域の皆様にも犯罪防止のためのご協力をお願いいたします。
はい、本当地域みんなで子どもたちの安全を、そして安心を守っていくっていうのは大切なことですよね。改めて先ほど川本さんに教えてもらいました積み木鬼ですね。一つはついていかないつですね。で、みはみんなといつも一緒にいよう。木はきちんと知らせる。おは大声で助けを呼ぶ。にには逃げるということですね。知らない人に声かけられたり、ね、それから不審な人を見て怖いと思うこともありますけども、まあ、すぐに逃げるっていうことが大切ですね。これはやっぱりこう家族でねちゃんと子どもたちと話し合うっていうことが、特に大切なんだなっていう気がします。本当に改めましても8月になりました。まだまだ夏休みは続きますからね。子どもの安心につきましては親だけでなく地域みんなで見守っていくっていうことが大切なんだなということを改めて思いました。川本さん、最後に何かありますか。
はい、積み木用によければお子さんに伝えていただければと思います。
うん、はい、そうですね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸市役所生活安全課川本さんに子どもの犯罪被害防止についてのお話を伺いました。